Presents 先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。そして今週のゲストをご紹介していきます。楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田則孝さんです。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ石原さん、トランプ大統領わずか数日で退院されてきましたよ。
まあ、3日でね、不死鳥のように蘇ってきまして肩で息してましたけどねまあね、日本とちょっと違ってアメリカっていうのはね、もう強いやつでないとリーダーダメなんですよ。でね、まあ喧嘩が強くないとダメという、まあ、そういうどういうんですか、まあ、いわばプロレス的なああいうのが好まれる国なんですね。
弱さを見せちゃね、
ちょっと日本人の、感覚からはちょっと違うと。で、まあ、ブラジルの大統領なんてね、選挙中に腹刺されてもですよ、やっとるわけですから、そういう、まあ、不屈の闘志を見せたいということなんでしょうけど、うん、まあ、ちょっとねボリス・ジョンソンとかのあれ見てると大丈夫かなという気がするんですけど、まあ、彼がここからどういうふうな、まあ、巻き返しというかですね、まあ、実際どっちが勝ってるのかもう誰に聞いてもさっぱりわからんと、はい、まあ、マスコミではほとんどバイデンが勝つということになってるんですけど、うん、まあアメリカはそう簡単じゃないだろうと。で、まあそういう中でトランプのツイッターで相場が動いとるだけで、まあ彼が今予算の協議、もう次の大統領選、はい、大統領決まらないか、うん、うんぬんって言って、で昨日バーンと下げて、で今日はまたツイートしてですね、ちょっとまた中小企業にどこどこのとかやってるんで、それで株が戻したりですね、バイデンのことなんか誰も言ってないということだったんですけど、ここに来て、まあバイデンは増税を言ってますよね。で、あれですよ、独占禁止法違反でもう司法省が、Google やるって言ってますんで、ちょっとねリスクオンリスクオフで言うとこれがね最大の焦点になるんじゃないかなという話を今日はちょっとしてみたいんですけど、当然それによって為替も、うん、まあ動くだろうということなんですね。
確かに武田さん、このビッグテック規制ということになってくるとマーケットね、はい、引いては為替市場にも影響ありそうですね、
はい、そうですね、やはりじゃあどうしてもドル円の影響というものは避けられないものかなと思ってますし、うん、まあ、そのあたり今後ドル円相場はじめどのように動いていくかというところをお話しできればなと思ってます。
はい、チャートを見て後ほどお話を伺っていきたいと思います。この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。番組ホームページから随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあ、ここからは現役ファンドマネージャー石原潤さんに相場の肝についてお話を伺っていきます。
はい、もう私今忙しくてですね、はい、なんか目が回っとんですけど、はい、ちょっとね、もうこの大統領選を境に、普通のトレーディングはね、実は私ほとんど今アルゴリズムにもう移しちゃったんです。で、まあ気分次第でやりますよ。トレンドが出てたら、まあ、はい、手動で自分でね、手で打ってうんぬんするって言ってるのやってんですけど、まあほとんど FX さんも自動に変えちゃってるんですよ。でね、株だけは目で見て手で見てやってるわけですよ、うん、これはまあかなり長く持ってるようなポジションもあるんであれだったんですけど、ちょっともう組み替えろと、ポートフォリオでね。ポートフォリオの組み替えって言いましても、皆さんね、もう逃げ場がないんです。昨日もちょっとツイートしたんですけど、まあそういう記事も出ててね。で、今クオンツもすごくやられてるし、結構大変な運用環境になってる。で、アメリカっていうのは何かっつったら、まあ要するにガーファの国で、はい、なんですよね、まあファングプラス M とかね、まあいろんな呼び方があるんだけど、結局はその SP500 でもニューヨークダウでも、結局そのハイテクの、まあ、5、6銘柄が上がらないとダメだと。で、それが上がることによって指数が上がったり下げたりするだけで、その5銘柄取っちゃったら日経平均とほとんど変わらないわけですね。うだうだうだうだやっとるだけという相場だったんですけど、で、私はね、2016、7年頃から非常にね、このハイテクがでかくなりすぎて、もう今エンパイア、帝国だと、要するに米国を超える存在になっちゃったと。多国籍企業の化け物になっちゃったと。で、私は今の独占禁止法、まあ反トラスト法ですね。これではアマゾンは潰せないんだと、ずっと言ってきたんですけど、さすがにね、もうほとんどアマゾンに殺されちゃうと、もう小売店だとかなんだとか、もう全部ダメじゃないですか、アパレルも。でね、ニューヨークのマンハッタンの一等地にね、高い店舗借りて、洋服屋出しててもね、誰も買いに来ないと。ネットでしか買わないと。昔は服はね、体に合わないとあれだからと、いうことだったんだけど、今返品 OK ですから、もうそういう時代になっちゃって。で、私はね、そこで、まあ、それがでかくなりすぎて、まあ、ほとんどもう、そういう実店舗で売買する必要がないと。で、そうなった時にね、商業用不動産が今それですごい下がってるんですよ、
はい、
これ深刻な問題。パウエルもその商業用不動産危ないと、まあ私ここいつでも放送でグリーンストリートというののインデックスを紹介しとんですけど、まあそれは置いといてね、この司法省がとりあえず、Google の検索エンジンはもう、独占だと。で、まあこれから訴えるとアメリカの下院がね、いろいろまとめたっつって今日の日経新聞にも出てましたけど、はい、で次はもうフェイスブックもやられると、うん、まあフェイスブックっていうのは CIA を母体とした、まあ、個人情報を警察に渡すということで成り立っとる企業ですから、まあ上場の時に一悶着あったんですけど、まあそれもまあそういうことで、まあ談合みたいにまあ上がってきたと。で、今やまああそこのデータもビッグデータとして売ると運億円の価値があると。いうことでバンバンバンバン販売してたと。だけどヨーロッパからまずうるさくなってきて、はい、それが、まあ、いよいよアメリカにも飛び火してきたと、うん、私は2016年17年18年ぐらいからずっと懸念してたのが、やっとこの20年にちょっと表面化してきたわけですね。これは一回気をつけた方がいいだろうと、ここはいう判断で、まあ、いろんなポートフォリオを入れ替えとると。で、そうは言いながらですね、向こうのトレーダーとかに話聞いてると、ね、石原さん大丈夫大丈夫と、株なんか下がるわけないと、ね、またオプションが大上げないしとるんやと、うん、ロビンフッターとかまたわーっとやってて、またソフトバンクが出てきたっていう話なんですよ。アマゾンとかそこら辺買っとるとオプションでね。で、それは嘘か本当かそんなことは知りませんけど、まあそこだけなんですよ、株式市場っていうのは。で、まあ、大丈夫大丈夫と、なんだっつったら、ガーファなんか潰しようがないと、
はい、
アメリカからね、そういうマイクロソフトとかアマゾンとかアップルとか取っちゃったら何も残らんじゃないかと。ラストベルトの製造業残してどうすんだと、
うん、
だバイデンになってもやるわけないと、
はい、
ね、独占禁止でうんぬんやるわけないという話になってて、で彼は 増税するって言ってやっても、そんなもんすぐするかどうかもわからんと。ね。で、結局、あいつ投げとる公約なんか何の意味もないと、もうみんなが舐めとるんですよ。で、一応、サンダースとかオカシオコスコルテスとかウォーレンとかサハの、一応ね、意見を組み入れて、ガーファに規制入れろとか、法人税上げろとかね、トランプが下げすぎた。言っとるだけで、何もやる気ないんだと。で、パウエルは何年経っても金利なんか上げやせんよと。
はい。
買っとったらええんやと、おしめは。まあ、それも一理ありなんですよ。だけど、本当にそうなるかどうかわかんないと、私は思ってるんです。で、まあ、結論は、トランプは、まあ、買ったらね、また政策打つでしょうから、今と変わらんと。だから、どっちが大統領になっても株は上げるんだと。いう話になってるわけです、
はい、
ただし上げるには大統領が決まらないとダメだとみんな言ってるわけです
、
はいはい、で、3日の日にですよ、
はい、
もしトランプが、まあ、大統領選挙人の数を獲得して勝ったらもう勝利宣言打ち上げますよ。ところが、バイデンの民主党陣営は金の高い弁護士300人も集めて訴訟団組んどるわけですから、そこら中から難癖つけてですね、トランプの、当選は違憲だと。
お互いでもそういう感じの体制整えてるみたいですね。共和党
でも金がないんで、
うん、
あのね、民主党の方が今金が集まってるんですよ、
う
ん、でトランプは資材を投げ打って追加するかどうか今悩んどるわけですけど、うん、まあそれはともかくね、訴訟合戦で泥仕合と。そうするとトランプは最初から言っとるでしょ、この選挙は、大統領は、次の大統領は最高裁が決めるんだと、
はい、
言っとるわけ。だから最高裁行って、まあ、今保守派の40代のあの人を送り込めるかどうかっていうのはその意味で非常に大きいんですけど、はい、で、まあ私はそんな単純でなくてね、トランプが仮に勝ってもですよ、皆さん、上院を民主党に取られちゃったら、上院下院民主党に押されて、トランプ何の法案も通りませんよ。
うん、
彼ができることは大統領令を打つことだけ、
はい、
で、民主党が変な法案上げてきたら最高裁でそれキュッとひっくり返すということでね、うん、もうどっちにしたって、もう向こうの新聞読んでたら南北戦争 2.0 とかね、シビルバーとかね、
はい、
もう市民戦争の時代なんだと、もう分断の時代なんですから、そういう中でね、非常にね、まあドルの地位も含めてね、
うん、
まあただでさえもう借金漬けでしょ、
はい、
まあアメリカの衰退がね、見て取れると、まあこの前のあの1回目の討論会の泥仕合がまさにアメリカの姿、
うん、
今ね、もうね、まあどことは言いませんけど、いろんな都市の状況聞いてるとね、むちゃくちゃ治安が悪くなってる。夜とか歩いてたら平気でぶん殴られますよ、本当。だってアメリカなんかね、ちょっとね、メインストリートから奥入ったら拳銃でギャングが撃ち合いしとる国ですよ、本当。
なんかニューヨークに住んでるジャズピアニストの人がね、暴漢にあったとかってね、あ、バラボネかなんか、ありましたね。ボコボコにやられた
と、9人くらいに囲まれてね、でそういうね、治安が悪く なるとか、政治的対立のその殴り合いとかね、
社会不安の高まり
っていうか、トランプの応援、あの病院の前に集まっとるとこにも、その反トランプのやつが来て小競り合いやってましたけど、まあ、ああいうふうになっちゃってるんですよ。私はね、ちょっと良くないなという感じを持ってるんですけどね。
まあ、本当にそのビッグテック規制っていうのは大きな影響を受けそうだということになるわけなんですよね。なんせその S&P500 に占めるわずか 1% の銘柄で、時価総額 20% でしたもんね、うん、
まあ、だからあのバークシャーハサウェイの成績はアップルだけじゃないですか今、
うん、
ね、でソフトバンクはアリババだけど、
はい、そういう
一本足打法のその時代になってると、
うん、
でまあそれはともかく、まあ、その1ページにね、
はい、
それをまあちょっと今週ハイテクそろそろやばいですよと、うん、もうハイテック企業がダメになればアメリカ株は終わりなんです、はっきり言って、はい、でこういう独占禁止法とか出てきたのに株は私はのんきだなと。これでね、大丈夫大丈夫と、お前ら用意しとかなきゃいけねえんじゃねえのと、はい、そろそろ言うとね、はい、大統領が決まってから考えるって言っとんですよ、なね、先回りしてヘッジとかね、ポジションを落としても、あのどうせ上がるんだからと、もう極めて楽観的な姿勢ですよね、
はい、
で、まあ、2ページ目がその訴訟の今日の日経新聞の記事ですね。要するに分割もすると、 まあ、独占禁止法でね、昔 ATT が分割されたり、はい、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、久しぶりにね、これ、まあ、かなり揉めると思うんですけど、あと選挙結果がどうなるかによっても違うと。ただね、ウォーレンとかが言ってた民主党の政策から言ったら、これは増税とね、こういうハイテクの分割っていうのは当然上がってくるし、皆さんトランプっていうのはこういうね、テック企業が大嫌いなんですよ、もともと。こいつらはリベラル企業だろうと。いや、リベラル言っとるだけで金儲けなんですよ。
はい。
アメリカの今のリベラルっていうのはね、本当に純粋なね、リベラルじゃなくて、
はい、
金儲けの軍産複合体の結果として傀儡にされちゃったんです、うん。オバマもリベラルな大統領だったんだけど、軍産複合体に取り込まれて世界一爆弾を落としましたという大統領になってるわけです。だから、まあちょっとね、アメリカっていうのはまあそういう意味では、どっちがなっても、民主党がなっても共和党がなっても、まあ軍産の傀儡だったんだけど、まあトランプ以降ちょっとそれが変わっとるわけなんで、まあこの大統領選の行方がどっちにしたってね、大きく影響するだろうと。で、3ページ。
はい。
まあこれもね、もっと早くからね、ハイテクの、ウェブとか云々には、もうグーグルが規制を食らうと、司法省に打たれるんだっていう話になってて、もう織り込んどるわけです、ある程度。で、ここに来て本格的に、まあ記事として浮上してきたと、いろいろ。でね、次の4ページの資料を見てもらいますと、これ、楽天さんの、トーシルで連載している外為市場アウトルックに、これは2017年か8年ぐらいの記事なんですけど、米国株はたった5銘柄の成績と、まあ前から言っとるわけですよ、それを。で、その5銘柄がダメになったら、
はい、
アメリカの株は終わりますよと、
うん。
だけど、私はね、アメリカの株が上がるとしたら、これが上がらないとダメなんだと。
うん、
だから次、ドスンと落ちて落ちたらまた買う予定なんだけど、
うん、
今の水準でちょっと持ちたくないなと。で、次なんだっけ、5ページの資料、これが、まあ、2016、7年からね、マーク・ファーバーさんも、そういう記事を、レポートで取り上げてて、これはもう、パンローリングさんの、ファーバーのレポートからだいぶ前に借りて、SP405 とビッグファイブの比較と、要するに5銘柄取っちゃったらね、何にも残らんのだと、あれだわね。で、ファーバーは皮肉屋なんで、口悪くね、
はい、
アメリカは、この5銘柄5人の一発屋芸人で湧いとるだけだと。
一発屋芸人、
いや一発屋じゃないですよ、
全然一発屋じゃないですね、うん、
だけどそんなこと言ってね、ハイテク会社の寿命なんてね、20年とか30年もっとはないんです、
うん、
衰えちゃう。だから、まあ、マイクロソフトとか別格ですよ、
はいはい、
だけどその時々ね、例えば携帯で言ったら昔ノキアだと思うね、あとなんだっけ、ブラックベリーだ。
はい。
な、もうないじゃないですか、もう。
うんうんうん、
だから、まあ、そんなもんはね、どこまで続くか分かりませんけど、はい、まあ、次が、まあ、ちょっと先月のデータ入ってないんですけど、
延長戦でお伝えしてもいいですか、個別に見ていこうかなと思います。はいはい、じゃあ
そこから延長戦でいきます。
はい。個別のチャートは延長戦でまた見ていこうと思います。はい、ここまでは、石原潤の相場の木もお届けしました。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、 楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ここからは楽天証券 FX ディーリング部リーダー武田則孝さんにお話を伺います。ディーラー視点で見た直近の為替動向ということなんですが、
はい、
さあこのところのお客様の動きなどなど為替の状況を含めていかがでしょうか。
は
い、
まずですね、ポジションのところに関して言うと、まあ、ほとんど、まあ、毎日毎日動きって変化がもう全く見られないなというふうに思っております、う
ん、株はだからそれなりに動いとんだけど、
はい、
なんでそうなるかって言ったら債券が固定されちゃってるから、はい、管理相場で、
はい、
もう死んどるっていうんですから、うん、債券市場、
はい、
金利動かなかったら、うん、そういうことになっちゃう。
そうですね、手付かずになっちゃいますからね。で、まあ、毎日ちょっとした値動きのところでやっぱりそのしっかりと値幅取るっていうふうな方もやっぱりいらっしゃいますが、そういう短期的な動きにやっぱりどうしても集中してきてしまってるなというふうなところが、うん、まあ、一番、まあ、総じて言えることかなというふうに見ております。
はい、ではドル円の動きからですかね。はい、
そんな中で、まあ、ドル円のところなんですが、やはりはもうほとんど完全に横ばい続いてきているような状況なんですが、はい、ちょっとまあ変わってきたなと思うところがですね、
うん、
今までと同じくボリンジャーバンドの方では見ているんですが、25日移動平均線の、まあ中心線に対してですね、今までは上に行ったり下に行ったりっていうのが多少ありながらも、はい、まあ、横ばい続けてはいたんですが、ちょっとその9月入って以降ですね、もう25日移動平均線がもう完全にキャップとしても機能してきているような状況になってきてまして、これを上回る機会っていうのがもうほとんど見られないなというような
。
かといって下もそんなにいかないんだよね。
はい、そうなんですよね。で、まあ、ボリンジャーバンドのところで、まあ、プラス1、まあ、マイナス1シグマのところで、まあ、ずっと引っかかってきているところが多く見られてきたんですが、先日、まあ、9月の21日ですね、まあ、104円前半まで突っ込んできたところに関しては、まあ、ここでようやく動き出すかと思いきや、もうすぐに反発してしまうと。で、まあ、MACD なんかも見ましても、まあ、これまで言ってきましたように50銭以上、まあ、開いてからが本番だというふうなところで見ておりましたので、まあ、そういった意味でも全然 MACD でも35銭程度の、
はい、
まあ、マイナス乖離というふうなところで、まあ、全然ここもトレンドの発生というのは見、ね、示してないような状況でございましたから、うん、まあ、そこはまあ、ね、今一度まあやっぱりこのような状況続いていくかなと、まあ、とは言いながらもですね、25日移動平均線に近づいてくるとどうしても売りが先行してきてるなというようなところをやっぱり肌感覚として持っておりますので、
はい、
まあ、そういった中、まあ、戻り売りのところでやっぱりお取引されている方が多いのかなというようなところでございます。う
ん、ここがレジスタンスになってるんですね。
はい、ですので、まあ、ひとまずは、はい、まあ、25日移動平均線の数値見ながら、まあ、そこで、うん、マリンジャーバンド、まあ、プラス1、プラス2、どこまで下げるかっていうところを見ていきたいなというふうに見ています。
はい。
では続きまして、多通貨を見ていきましょうか。はい、ユーロドルでございます。
はい、
まあ、以前からですね、少しユーロドル、まあ、行き過ぎ感があるんじゃないかというふうなところ話しておりましたが、うん、まあ、ちょっと少しですねドル高気味に動いてきたのかなというようなところでございます。
ちょっと下げも一服して戻し気味になってるよね。
はい、なってきてますね。
うん、
はい、で、まあ、今も 1.1600 から、まあ、そこのところで反発を食らって今少しもみ合いが続いているような状況なのかなというところで見てますが、まあ、とは言いながらもですね、まあ、ここもじゃあここからさらに、まあ、上に行くかどうかというふうなところなんですけども、ちょっとここでですねフィボナッチだけじゃなくて、ADX のところもちょっと合わせて見てみたいなと思ってますが、
はい、
こちらの今出てます資料のですね下のところに ADX14 日線でですねちょっと引かせていただいたんですが、少し、上昇基調になってきていると。まあ、言い換えればこれは ADX はトレンドの発生の有無を、まあ、判断する一つの指標というところになるんですけれども、少しここが強まってきているということはややトレンドが発生しかけてきているというふうなサインになってくるかというふうに
思います。どっち方向ですか。
はい、でここがですね、9月の半ばから上昇してきているということは、
はい、
今下降トレンド を示してきているというふうなところを、捉えることができるかなと思っております、うん、で、ひとまず、まあ、1.1600 からですね 1.1800 で、推移は続けるもののですね、はい、ゆくゆくは、まあ、やはり下下方基調の方がですね圧力的には少し上回ってくるのかなというふうな見方をしております、
はい、
従いまして、まあ、ここから上値追いというふうなところについては少し難しいかなというふうな見方をしております、
は
い、
これはだから僕もね14使ってるんですけど ADX、
はい、
これ14の14ってなってるじゃん武田さん、
はいはい、
これどういうことなんですか。
はい、DMI のですね14日線と、14日前の部分前の、比較によります、算出方法ということになります。
これでも武田さんドルももしかしたら上値が重そうで、はい、ユーロもいまいち伸び悩みそうだという
全体感
ですよ ね、はいはい、
そうしますと当然それのしわ寄せっていうのが黒線に、
は
い、
あ黒線にね
全て集中するような形になるかなと思いますのでユーロ円ポンド円っていったところの通貨にですねやはり値動き大きく出てくる可能性があるのかなというふうな見方をしております。
はい、そして続いてではポンドいきましょう、
はいはい、続きましてポンドドルでございますけども、はい、まあ、こちらもですね、大きな、まあ、数勢としましてはユーロドルと、まあ、ほとんど、変わりなくは見えるんですがここで同じくですね、まあ、ADX の方とちょっと合わせてみますとですね、
はい、
ポンドドルについては、
はい、
まあ、これまで上昇基調にあったものの、
はい、
ただし ADX 自体はですね8月の中頃からですね、高値を
うん、
切り上げることができなくて、うん、
はい、
まあ、実際の値動きと、まあ、ここのですね乖離が見られてきているような状況でございます、うん、
はい、
これ何を意味しているかといいますとですね、実際当選でレート自体は上がってきているけども、
うん、
ただ勢いとして見た場合そこまで強くないですよ、
うん、
まあ、言い換えれば、まあ、トレンドの終焉が近いですよというふうなところを示してきてでここに来て、ケーブルですね少し値段を落としてきているという状況でございます。でなかなかここでさらに ADX がじゃあ、上向きに転じるかというふうなところもちょっと考えにくくしばらくは揉み合い続くような形になるかと思いますが、うん、まあ、一つ言えるのは、まあ、これまでのような強いポンドの、まあ、相場っていうのはなかなか見受けられないのかな、
うん、
まあ、基本的な方向性としましてはユーロドルと同じく、まあ、ドルが強いような、動きを今後示してくるんじゃないかなというふうなところで見ております、
はい、じゃあ最後ユーロポンドいきたいと思います。
はい、こちらですね、一時ポンドに対してユーロが非常に強く動いてきたところがあって、でそこでまあユーロとポンドのそれぞれの動き方が、まあ、違うような動き方になってきたというのがあったんですが、やっぱりですねここに来て、今見ていただきました通り全くユーロドルもポンドルも同じような動きになってきてますから、はい、
ね、
まあ、ユーロポンド自体もですね、まあ、ほとんど、横ばい、まあね、続いてきているような状況でございます、
はい、
ですので、まあ、ここもですね、当面に関しては終電相場続くんじゃないかなというような見方をしております、
はい、ドル円そしてユーロドルポンドドルユーロポンドの動きご紹介いただきました。続きは、延長戦でお話をまた伺っていきたいと思います、はい、ここまでは楽天証券 FXディーリング部リーダーの武田則孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあお送りしてまいりました楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー、そろそろお別れのお時間です。続きはぜひ YouTube の延長でご覧いただきたいと思います。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。